龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳社長今井隆です。多彩なゲストを迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。渡辺美香さんです。
よろしくお願いします。今週のテーマは
食べ物と精神について。
口から入るものが、まあ、体さらに精神も作っていくっていうことのようですよね、はい、そのあたりの話とても楽しみです。
今回のお客様は精神科医の増田大輔先生です。
増田大輔さん、福岡県のご出身、愛媛大学医学部を卒業後、岐阜大学病院精神科に勤務。2005年からは岐阜県高山市にあります須田病院精神科に勤務し、食べ物と精神の関係についてご研究されています。現在は須田病院精神科医長でいらっしゃいます。
増田さん、
はい、
今回もよろしくお願いします。
あ、はい、よろしくお願いいたします。はい、
はい、高山で6月にやりました食環境食料自給率の、トークセッションをやったんですけれども、はい、その時に食とそれから農薬、ネオニコチノイドと発達障害について
そうです、ね、
先生からも、はい、お話をお聞きしたんですけども、
まあ、そうですね、発達障害とネオニコの問題っていうのは結構言われてまして、
ですよね、
ただ、うん、おそらくその、まあ、政府見解であるとかですね、はい、に言うとあくまでもその許容量であれば、はいはい、問題ないんだであるとか、はい、因果関係は証明されていないというような、まあ、形にはなると思うんですけれども、はいはい、いろんなデータというかですね、研究等々を鑑みると、はい、まあ、関連は指摘されている状況ではあると思います。はい、で、実際に例えば宮古島の方でもですね、はい、結構今問題になっていることとして、はいはい、そのサトウキビ畑にやっぱりネオニコを結構使いますので、はいはいはい、そこはなかなか川がない状況ですので、ね、まあ濃縮されているところもあって、はいはい、発達障害が今爆発的に増えていて、その因果関係も少し疑われているんですね、はいはいはい、で現場としてもというかですね、はいはい、世界的にも結構これは注目されている、
そうですね、はい、
日本だけじゃなくて、ね、
そうですね、
でやっぱり使用量と因果関係をというかですね、数を比較したものでいくと、使っている国の方が、まあ、明らかに多いと、いうようなことが言われていて、うんね、日本と韓国になりますけれども、ですのでヨーロッパの方では今そういったことも踏まえて、使用が見合わせというかですね、できない状況のところもある中 で、ね、日本はまだまだそこが手つかずというと、
そうですね、
あくまでもこれはエビデンスはないんだという話になってますが、はいはい、ただある意味その医療的なことっていうのは、まあ予防原則っていうかですね、はい、やっぱり疑わしい場合っていうのはやっぱ健康を優先すべきというような考え方がありますので、はいはい、証明されるまではいいという発想よりは、うんうん、少し考え方を変えるべきなんだろうな、うんうん、公衆衛生的にっていうのは個人的な意見ですね、うんうんうんうん、だからその予防原則にのっとった場合で今の形でいいのかっていうのが、一つありますけど、うんうん、どうしても経済的なことのそっちに対すると、はいはい、そうですね、そういった状況っていうのはあるのが、うん、まあ、日本の現状なんじゃないか、
前、養蜂家 の山田さんが関市から来ていただいて、はいはい、その時に田植えの時に苗箱にネオニコチノイドを、はい、散布すると、それが水に溶け出してミツバチがそれを飲んで巣箱に帰って、まあ、かなりダメージ大きいっていうようなお話をされましたけど、
そうですね、
やっぱりネオニコチノイドが水に溶けるっていうことと残留性が高いということで、それが湖とかね、川とか最後は海に入るんですけど、やっぱりネオニコチノイドが使用が増えてきた段階で、そういう水生昆虫とかね、はい、特に島根県の宍道湖なんかの、
う
なぎが
ね
激減したとか、はい、でそのうなぎの食べ物 の、うん、小魚エビ、うん、そういうものがまず侵されて少なくなって、
これ、はいはいはいはい、
プランクトンとかね少なくなってっていう植物連鎖があって、うなぎが少なくなったっていうね、もう極端に、
はいはいはい、
少なくなったようですんで、まあ、それが、ね、人間 のおしっこにも相当出てる という、うん、まあ、
まあ、そうですね、確かに 尿中から検出されるって話もありますし、うんうん、今おっしゃった通り川魚がパクンと減ってるっていうのは、うん、
めっちゃ少ないですよ今、
うん、よく言われますよね、うん、その川で釣りをする、まあ、そういう団体がありますけど、その調査の中でも、うん、まあ、明らかに減っていると、うん、で、まあ、そこのところでこれは何の影響なんだっていう時に、うん、やはりその、まあ、農薬の可能性っていうのは、うん、ね、まあ、はい、可能性ですけどね、まあ、一つとしてあるのが、うん、まあ、またつながっている話になるんだろう。で、で、例えばミツバチが亡くなるケースっていうのは結構これはまあ目に見えて多いの で、ね、ここは皆さん、あ、そうだと思われると思うんですけど、
そうなんですね、
それでミツバチが危ない状況で人は大丈夫なのかというと、当然体の大きさが違うといえども、うんうんうん、やっぱりそこに影響がないと考えるのはちょっと乱暴
不自然
じゃないかと思うんですね。で、特にその、まあ、小さなお子さんであったり、うん、まあ、胎児であったりということになると、はいはい、お薬飲むときって体重換算であることが多いと思うんですけども、はいはい、それと一緒でやっぱり体が小さいとやっぱり影響は大きいっていう考えるのが、うん、まあ、一般的ですの で、
うん、
ある程度成人になっていれば確かに多少のっていうことは、うんうん、暴露で何かってことはないかもしれないですけど、小さなお子さんであったり、うん、胎児であったり、うん、でそういうことで言うと発達障害が増えているっていうのはやはり子どもの話なので、うんうん、体重が少ないですから、
う、ね、うんうん、
体重換算で言っても影響があるのであろうというふうには考えることもできるんですね、はい、まあ、そういうふうな考えもあります。
ありがとうございました。はい、
はい、ありがとうございました。
今週のゲストは、精神科医の増田大輔さんでした。
気分はどう？
てばてば
手羽先サミット応援団の大内博之進です。何でも誰とするのか、ここ大事だよね。手羽先サミット、これ信頼できる20人の仲間が決まり、よしこれで儲かると思ったわけで、その思いが物事を広げていくことに邪魔をしたんだよね。考えた挙句、仲良しの大村秀明愛知県知事と当時の川村隆名古屋市長に相談。そしたらね、儲けるための団体だと公の応援ができないよと二人から。だよね。そして目的を切り替えたわけ。名古屋飯手羽先は俺のもんじゃない、みんなのものなんだよ。このスイッチングで知事と市長が顧問になってくれて、パブリックなイベントとして舵を切ったわけ。手羽先のコンテストをさあどう組み立てるか、君ならどうする？手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
今井さん、番組でプレゼントを用意してくださったんですか？
はい、はい、美味しい美味しい、うん、龍の瞳のパックご飯3個入りを。
嬉しいです、はい、これならね、いつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、はい、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます、
はい、そうですね、はい、メッセージもお待ちしてます、
はい、番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
楽天モバイルはスマホも安い。初めてのお申し込みと電話番号そのままのお乗り換えで、対象の2万2000円相当最新アンドロイドスマホがなんと1円で買えちゃう。まずはお近くの楽天モバイルショップへご相談を。
楽天モバイル、
お一人様1回まで、購入台数の制限があります。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標15は陸の豊かさも守ろう。森や山に住む生き物の生態系を守り、絶滅危惧種を保護することが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。